企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストを招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4750東証スタンダード上場、ギミック代表取締役社長兼社長執行役員 CEO横島大輔さんにお越しいただいています。横島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ギミックは東京都渋谷区南平台町に本社を構え、医療情報サイトドクターズファイルを運営している企業です。全国の医療機関と患者をつなぐプラットフォームを構築し、安心して選べる医療情報の提供を行っています。では横島さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
今ご紹介あったように、ドクターズファイルというウェブサイトを通じて患者さんと、医療機関をマッチングさせるっていうようなビジネスをやらせていただいております。
後ほど詳しい事業内容は伺っていきたいと思いますが、まずは横島さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では横島さん、生年月日を教えてください。
1965年8月24日です。
現在おいくつでしょうか？
60歳です。
将来についてはどのようにお考えでいらっしゃいましたか？
テレビ CM 含めて、ラジオもそうですし、そういう CM とか広告、電車の中吊り広告とか、雑誌の広告とか、何でも広告という類のものが好きで、それをすごくこう見てはこういうコピーライティングしてるんだなとか、なんかそういうのにすごく興味を持って、学校行きながら電車の中でニヤニヤするっていうですね。
早くからその広告というところに興味をお持ちだったということなんですけれども、やはりそのままの思いで就職活動にも進まれたんでしょうか？
そうです。もう広告業界、もうしか受けないと決めていて、僕はリクルートに入ったっていう感じですね。
お勤めだったのは何年ほどなんでしょうか？
15年、38歳になる年の3月31日までやって、翌日からギミックをスタートという感じですね。
そうですか、はい、その15年の間ご担当でいうとどのようなことされてらしたんでしょうか？
最初は横浜とか渋谷の営業所にいて、その地域の求人を担当してましたが、その後大手担当に移れということで、大手担当に行きまして、そういう大量に人を採用するところの担当をしてました。でその頃にリクルートのメディア、このままじゃダメだとか思い始めて、それをこう会社に提案するようになって、じゃあやってみろっていうことで、やった企画が割とバンバンとこう当たって、当時 IT を取り込まなきゃダメだっていうことを言ったんですよね。でも、まだあんな時代ですから IT って何みたいな、幹部ですらそんな状況だったんですけど、そういうものがうまく成功して、商品企画に来いって言われて、でそこからは企画畑を、商品企画、これはまさに商品を作るところですけど、そこの責任者をやらせてもらって、その後は営業企画って言って、こう営業を科学する、誰でもこう結果が出せるようにするためにはどうするかっていうことで、それをこう営業支援システムに乗っけて、キャリアの浅い営業マンでも今日これをやればいいよっていうのが出てくるような仕組みを作って、そんなことをやってました、リクルートでは。
そして先ほどお話もありました、ご退社されたもう翌日にはこのギミックであった、はい、ということなんですけど、この医療周りの情報を扱うという会社であるということなんですけれど、どういった思いが立ち上げ時あったのでしょうか？
生活者にとってどういう情報が必要かっていうことを確認するために、グループインタビューっていうのを結構その初期を行ってたんですよね。その中で医療の情報がないっていうことと、情報 がないから口コミに頼るけど、口コミに頼っても結構人によって
そうです、ね、
あの人はいいって言ったけど私には合わなかったみたいなことがあるっていう話を結構グループインタビューで多く聞いて、でいろいろ調べていくと、ちょうど2006年、僕が起業した2004年なんですけど、2006年に向けて60年近く法規制で医療がいろんなことを言えなかったんですけど、それが2006年にガイドラインを作っていろいろ情報を出していく、今回のコロナで総合病院がパンクしかねましたけど、はい、高齢化でそういう時代が来るっていうことを厚労省恐れてて、で、まあ、近くにクリニックがあってもちょっといつもより頭痛いってなると総合病院行っちゃうっていう、はい、この流れを止めたいっていうことで、じゃあなぜその近くのクリニックに行かないかっていうと、情報がないからっていうことで、そこの情報がないことが結局患者を迷わせてるっていうことにも気づいて、そういう構造も気づいて、これからはこの情報を扱う時代になるんじゃないかっていうふうに思って、どこもやってないと思って、それをまあなりわいにしようと決めてスタートしました。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半ではギミックについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの横島さんとの共演をお楽しみください。
御社がこの運営されているドクターズファイルで、具体的にはどんなサービス、ちょっと詳しく教えていただいてよろしいですか。
基本的に間違われることが多いのは、はい、医療機関に患者さんをたくさん集めるっていうことを生業としているような、はい、巷で使われている言葉だと習慣、はい、患者を集めると書いて習慣だ、習慣を手伝ってるんでしょって言われるんですが、うん、我々も全然違うスタンスだと思ってまして、うんうん、患者さんが一番信頼できるドクターをご自身の医師で探す、それのサポートをメディアとして提供するっていうことが我々の価値だと思っておりますし、よくその開業医の方々がウェブ上の口コミなんかで悪いことを書かれて悩まれているっていうようなことがあるんですけれども、そういったこともミスマッチによって先生側も困ってるっていうことがあると思ってまして、やっぱり信頼関係が成り立っていれば最良の医療も提供されるできるっていう関係になると思うので、うんうんうん、僕らはその信頼できる、例えば飲食店を探すのでさえウェブで検索して探す時代なんですから、健康という最も大事な選択にあたってですね、医療機関を選んでいただきたい、結果先生も安心して、医療ベストの医療を提供していただきたい、そういうことを願ってですね、このビジネスをやっております。
やはり先生によっていろんな特色っていうか、まあ、強みのある分野、これがあるんですよね。
もちろんそれぞれ研鑽を積まれている領域っていうのは違います、うん、ですから医療的な違いももちろんあるんですけども、うん、医療というのはやっぱり人間を人間が見るっていう感じなんで、なのでやっぱりその人との相性っていうか、そういうものもすごく患者さんにとっては重要で、ドクターズファイルではその検算してきたところがここだっていうことだけじゃなくてですね、その先生のなんていうか、なぜ人となり、なぜ医師を目指したのか、なぜ外科をやってるのか、なぜこの地に開業したのかっていうところにはやっぱり思いがあるんですよね。そういうものを引き出して患者さんに伝えるっていうことを心がけています、うん、はい、
逆に言うとそういう情報を知った上でお医者さんにかかるとお互い満足度上がりますよね。
いや、それそうだと思います、うんうん、患者さんのアンケートも取るんですけど、うんうん、結構なんか歴史的に先生っていう上の人、
上下関係、
上下関係がなんかあるようなイメージがあって、でなんか聞きたいこと聞けなかったなとか、そういうことを感じたまま終わる患者さん結構多い。でもそれは逆に信頼関係ができていれば、恥ずかしがらずに先生にいろいろ質問して答えてもらうってこともできますし、今度先生側、ドクター側にもアンケート取ってますけど、やっぱり患者さんに信頼されてるなって実感できるときはすごく嬉しいし、やりがいを感じるって答えられてるんで、やっぱりお互いが人間と人間なんで、いいマッチングをするっていうことが重要だというふうに僕たちは考えています。
で、御社の場合この医療機関先生との信頼関係を築いていく、御社との関係を築くっていうのは非常に難しいと思うんですけど、これどうやってやられたんですか。
すごく参入障壁が高い業界でして、 午前と午後の診療の合間にしか我々アクセスできるチャンスがないとか、まあ午後の診療終わったちょっとでもいいんですけど、まあそういう中ですね、あの20年をかけてこう開拓をしてくる中で、実は入り口は狭いんだけど、中に入るとあのドクターっていうのはこうネットワーク上の人なんですよね。医師会とか学会とか同窓とかいろんな意味でネットワーク上の方々なんで、我々はまあ時間をかけて入り込んだことで、そのネットワークにアクセスすることができたと、
ご紹介いただい
たご紹介いただくっていうようなことができたっていうのは、まあ20年間やってきたからのまあ強みっていいますかね、そういうものはあると思います。
現在御社では約8000件のクリニック、まあ、ここがまあ掲載されドクターズファイルに掲載されているということなんですけど、全国には17万件もクリニックあるということなんですけど、今後やっぱりこれをさらに拡大していくということですよね。
あのまだまだその白地のマーケットがいっぱいあるというふうに思っていまして、特にこのマーケットはその広告規制が行われてきたことで、長年駅看板とか、
まあそうですよね、いわゆる交通広告
そうそうそう、そういうものしかやってこなかった業界なんですよね。未だに我々の調査だと 53.7% とかがそういう看板にお金を投じられてる。でもまあ駅のホームに立ってですね、看板じっくり見ていらっしゃる方って、今この時代やっぱなかなかいないし、携帯から必要な情報をですね、得られてると思うんですよね。そういう意味では業界にとって本当に重要なメディアっていうのは、やっぱりデジタルの方に、移り変わってきてると思いますし、そこはもう不可逆戻らないと思うんですね。なので、まあ、我々がそういったマーケットを取り込んで、患者さんのために必要な情報、もっと詳しい情報を提供していくような世界を作りたいというふうに思ってますし、まだまだマーケットが大きいので、そこを取りに行くためにですね、いろいろ仕掛けなきゃいけないなというふうに思っています。
逆に御社に近いような会社ないですもんね。
あ、本当にいつも聞かれますけれども、直接的な競合みたいなものっていうのはこれまでもなかったんですよね。
やっぱり何よりもその医療機関に、まあ、掲載していただくという、まあ、最初これがいっぱいあれば、まあ入りますよという人はいるけど、最初は1からスタートですもんね。
そうですね。
最初1件だったら、これで来るのっていうのは正直思いますよね。先生もこれなかなか参入障壁高いですよね。
まあそうですね。でも、僕らはそのために結構取材とか、その患者目線で取材しますよと先生にお伝えしてあるんですね。で、患者が知りたいようなことを聞いていきますよっていうことを伝えて、で細かく聞いていく。で、作った原稿のクオリティには結構な自信がありましてですね、先生が読んでいただいたときに、これこれと、僕の言いたかったことこれ、患者さんに伝えたかったことこれっておっしゃっていただけるんですよ。やっぱり先生って短い治療の間に、治療時間の間に、自分はこういう人なんだよとか、こういうことを言えないじゃないですか。
言えないですよね、
だからそれをやっぱり事前に伝えることができるっていうのは、先生にとっても大きなメリットじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
いろいろありますけど、3つに絞ってお伝えすると、商品の強化をしていきたいと思ってまして、でそれは、今まではドクターズファイルで自分にぴったりな先生を検索するっていう世界だったんですけども、まあ AI がこんだけ進化している中で、ドクターズファイルの AI がさまざまに相談に乗る、患者さんにですね、患者さんとコミュニケーションして相談に乗る、そして先生のお考え方も日進月歩で変わるので、それを先生との間で会話をして、先生の情報もブログ形式で日々アップデートしていく、そういう深い情報を、患者の深い悩みはこことここはぴったり合うぞっていうようなところで合致させるような、そういうディープマッチングと社内では呼んでますが、そういう機能を来年搭載したいと思ってまして、そこが商品の強化の1点目ですね。2点目は我々のこの事業のカテゴリーというものが、まあ世の中にちゃんと成立してないなと思ってまして、食べログとかグルナビのように医療機関は選んで受診するっていう、そのためには医療情報ポータルサイトというものに行って比較検討をする、これが当たり前だっていう、こういう価値観っていうのをやっぱり世の中に 定着させていきたいし、その中でじゃあどこの医療ポータルなんだって言った時に、僕らしか現状ないぐらいだと思ってますので、一番初めに選択されるということが成長のために大事だなと思っていまして、そういう意味で7月1日からですね、今 YouTube とかにショートムービーを置きまして、それを全面的にこう SNS とかそういうところで展開してますので、ぜひあの YouTube で我々の世界観見ていただくと、先生のいろんな個性を知ることの重要性みたいのが伝わるんじゃないかなっていうふうに思っています。今回は奥田民生さんの楽曲とかを使って面白いストーリー仕立ての動画を作ってますので、ぜひご覧いただければなというふうに思いますが、こういった広告戦略をまあ打っていくことで、そういう認知を高めたい、カテゴリーの認識を定着させていきたいというのが2番目、まあ、3番目はやはり世の中人材がなかなか獲得できないということがありますけれども、こういう我々攻めの時間帯なので、攻めることに資するような優秀な人材を揃えていきたいという、この商品、それから構成、それから人、この3つのところに力を入れていきたいな、そこでまあ白地のマーケットをどんどんスピードアップして取っていきたいなというふうに考えています。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
サラリーマン時代から傾向牛語という言葉を使ってました。やっぱりサラリーマンの時もそうですけど、大きなものに巻かれるというか、飲み込まれておとなしくする人たちもいると思うんですけど、それじゃダメだっていうことを言っていくのって大切だと思っていて、まあ、それが小さい組織でまだ仲間はあんまりいないかもしれないけども、そういう状態でも正しいと思うことはやっぱり、貫いていくっていうのが大切じゃないかなと思ってます。
ありがとうございました。改めまして、本日のゲストは証券コード4750東証スタンダード上場、ギミック代表取締役社長兼社長執行役員 CEO 横島大輔さんでした。横島さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはギミック代表取締役社長兼社長執行役員 CEO 横島大輔さんでした。そして横島さんが選ばれました四字熟語は傾向牛語でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。